Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか、ガモノケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2014年4月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家クレヨンハウス主催の落合恵子さん。著書私は私になっていくを踏まえつつ、落合さんの半生について、そして落合さんが手に入れたいこの国の未来についてお伺いしてまいります。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
落合恵子、1945年栃木県生まれ。作家、文化放送アナウンサーを経て子供の本の専門店クレヨンハウスを設立、女性の本の専門店ミズクレヨンハウス、オーガニックレストランなども主催、月刊クーヨン発行人、女性問題、環境問題、新しい家族論、介護の問題、そして原発の問題などに焦点を当てた作品を書き続ける。著書多数、最新刊は東京新聞刊、私は私になっていく。
Let's get knowledge with fun。
ガモノケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の落合恵子さんです。よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
東京新聞から、私は私になっていく、出版となっています。こちらは東京新聞、中日新聞で連載されていたこの道をまとめたもので、落合さんの半生がそのお考えとともに綴られているということなんですが、ご自身のこれまでがこういう形で一冊にまとまりました。
はい。
改めてご自身の越し方を振り返って湧いてくる思いってのはどうですか？
改めてですね、本になると恥ずかしいって先に来ますね。つまり誰も、ガマダさんもそうだと思いますが、それぞれの人生があって、それぞれの人生の中にはやっぱり悲しみがあったりとか、喪失があったり、喜びがあったり、充実があったり、
はい、
それをたまたま表現できる側にいるために表に出し切るというか、出し切ったかどうかは別なんですが、出すことに対する恥ずかしさっていうのは、新聞連載ってこれ本当に毎日だったんですね、日曜日を除く、あれはもうなんかとにかく穴を開けない、毎日ちゃんと書きますっていうことで必死だったので、まとまってみるとね、ちょっと臆する気持ち、なんかちょっと後ろに引きたいような気分っていうのは一方にあります。とても綺麗な本に今日ご担当の方もいらしてますが、まとめていただいたんですが、ちょっと恥ずかしいなありますね。
そうですか、でもやっぱりこうやってそれこそ本当に生まれた頃から今までやってる形でこう、時系列で基本やってるわけですが、そのこう書きながらご自身で再発見みたいなとこもあったですか？
ありますね、自分の記憶との再会って言ったらいいんでしょうかね。それで一番最初のページに書いてあるように、記憶というのもかなり主観的なもので、でそれをもう一度再生させたり、こことここをつけちゃってたけど、記憶の中で、こういうところは別のテーマだったのかなと、一つ一つ立ち止まる瞬間をいただけたっていうのは事実ですね。
なるほど、そういったいろんな資料だったり、写真だったりとか、そういうのをこうご自身で洗い直してっていう、
それもありますし、私の記憶の中で、ちょっと違って覚えていたものもあったんじゃないかとか、そういったことも含めて、人間にとって記憶って何なんだろうっていうことを改めてね、一番前文のところで、人間にとって記憶というのは一つのシェルターかもしれないって私自身書いてますが、シェルターでありつつ、刺激剤でもあるなっていう思いありましたね。シェルターでちょっと休んで、深呼吸をして、立ち止まってっていう日々が、あるいは時間があったとしたら、さあやっぱり前に進もうよっ っていう刺激ももらえたような気がしてます。
ああ、なるほど。じゃあ、はい、単にその記憶の倉庫という、蔵では、まあ、そういう機能もあるけれどもっていうことですね。
そうですね、倉庫でただただそこに積み上げて記憶がありますじゃなくて、その記憶の中からいくつか自分がもう一回素手で握って、で前に歩く時のちょっとこう背中を押してもらえる瞬間ってあったような気がしてます。あのこれ新聞でずっとこの道っていう連載があって、例えば90代の方、80代の方、70代の方、あの私から見れば大先輩の方がずっと連載されてきて、お話しいただいた最初はまだやだって私言ったんですね。
まだ
私は振り返るところまで来ていませんっていうんで、後ずさりをそこでもしたんですが、あの機会をいただいてみると、これからが、むしろこれまでを書いた結果として、これからが少し自分の中で見えてきたかなとは思います。
これまでのことを一旦、まあ整理して、で再出発みたいな感覚。
そうですね、あのまだまだ未整理なところはありますけれども。
なるほどね。そうですか。じゃあご自身にとってもそれはかなりこう有用な今回機会だったっていう感じですね。
そうですね、
で、まあ、あの今回私は私になっていくというタイトルになってます。まあ、まさに読み終えた時にこう今の落合さんと巡り会えるというような感じにもなってくるんですけど、その落合恵子さんがこう形成される上で重要なポイント、まあ、人生の中でいくつかあると思うんですけど、未成年期から、いきますと、じゃあ幼少期ではどういうところが、何が今に通じている部分なんですか、
ね、もやのような思いではありますが、この中でも書いていますけれど、私の母はシングルで母親になりましたっていうのは、私自身はかつての言葉、鍵括弧の差別的な言葉を使えばお父さんのいない子って言われてしまった、あるいは非着室子ですよね、そのことに対するその身内も含めて外部も含めてなんですが、周りがこうなんていうのかな、触れないようにしようで気を使ってくれていたこと、それはありがたいことでありながら、子どもの私にとってちょっとこうお尻がムズムズするような、あ体験だったなっていうのを改めて思い出しましたね。それからそういった気の使い方をなぜしなければ大人たちはいけなかったのかと考えれば、やっぱり世の中にはある種の差別とか偏見とか、あるいはみんなと違うという違いに対するあるこう色付けがあったんだと、これは今でも私はあると思いますが、そのことを改めて、そしてそれらがもしかしたらドーンと飛んで今の私、あるいはもうちょっと戻れば30代からかな、あの世の中にあるところの違いに対する差別にちょっと待ってくださいって書き続けてきた一つの理由なんだなってことを改めて一本の線になってるのかなっていうことに気がつきましたね。
なるほど、なるほど。違和感なり、そういう空気を感じていてと、
あのそこの中でも書いているように、例えば祖母があのいとこ、私も含めていとこたちみんな同じぐらいの年頃の子供がいると、私にだけ飴玉1個多くくれたのは何なんだろう。それは彼女の中に父親のいない私は不憫な子だっていう位置づけがあって、その不憫な子にもし差別が来たならば、共に戦うというふうには彼女は思えなくて、飴玉1個でもこの子に多くあげようと思ったんでしょうね。それがなんか切ない思い出としてありますね。
それは当事者としては、まあ本当はありがたいことなのかもしれないけれども、という感じなんですね。
そうですね。それで、いとこたちがなんであの子だけ1個多いのって見ているのも覚えてますし。
ああ、そうですか、それはもう子供心にちゃんとわかる。
わかります、
ね、わかるんですね。
というか、子供はあの論理化も言語化もしないかもしれませんが、周囲の空気がどうであるか、それにはかなり私は敏感だと思いますね。なるほど。
論理化言語化できないがゆえにというか、
は
い、
逆にそうです、あのおっしゃるようにゆえにかもしれませんね。
でそういった、まあ、幼少期があって、でじゃあもうちょっと大きくなってくると、まあ、10代ぐらいになってくると、まあ、その論理化言語化がだんだん可能になってくる年代になってくる。そうなるとどうなってきますかね。
いい生徒ではなかったと思いますね。
いい生徒ではなかった。
あの中学高校女子校だったんですが、 一応こう決まりというのを破るエネルギーってあんまりなかったんですけれど、割と学校休んじゃったりとかねで図書館行ったりとか3本いくらの名画座行ったりしてっていうのとか、あと新聞部を作ろうということで立ち上げたけど、なんかまあ時代がそうだったんでしょうね。あの若い子たちに新聞作らせるとどんな内容になるかわからないというんで大反対されて潰されたりとか、そういった記憶の中で、私は私ですよっていうのを一生懸命探していた、私が誰かまだ私はわからない10代だったという気もします。一生懸命私のかけらを集めていた季節かもしれません。あのラジオの番組なので、はい、思い出すのは、当時私は授業は全く熱心ではなかったんですが、あのラジオを聞いて一生懸命英語を覚えたってありましたね。あのそれこそレイ・チャールズのね、 I can't stop loving you ってあると、 can't stop ing というのは何々せずにはいられないだなとか、あのそれでノート作ってましたよ。今週の1位2位3位って書いてすごいいいリスナーだったと思います。
あ、そうですか。それはじゃあ、はい、ラジオから学んでいた。
学びましたね、いろんなこと。
じゃあ何を捉えていいのかわからないなりに、こういろんなところにアンテナだけはこ
う、そうですね、うん、で学校をサボった、ちょっと体調も悪くて学校を、はい、あのサボっていいというお墨付きをもらったんですが、はい、そうすると夕方公園に行きます、うん、どこかのご高齢のね女性が一人でお弁当食べてたりする、うん、その隣にピタッと座って、その人が時事問題話してくれたりするわけです。
その方が、
うん、はいはい、どういう人なのって聞かないままただお話伺ってる。次に加わっているこのご高齢の男性は、はい、継ぎ木の仕方を教えてくださったりする。ほうほうほう。つまり学校というあの学校だけではなくて、はい、社会にいろんな学校があって、でいろんな先生がいるんだなっていうことを実感したのが高校1年の時でしたね。
あ、そうですか、はい、じゃあ本当にではそれは張り巡らしていたアンテナにいろんなものが引っかかってくる。
そうです。それとたまたまこれは図書館かな、出会ったお姉さんっていうぐらいの年代の大学生女性に、はいはい、でも教えてあげるって言われて、
でも
です。
でも、
うん、で一緒に行って、何だかよく分かんないんだけど、はい、行ってきましたっていう日もあってあのどうしても私たちはそれは大人になってもそうですが、一つの組織にいればその一つの組織の反発をしようと何にしようとその流れの中で生きざるを得ないってありますし、あの生徒なんて特にそうですね、はい、女子中女子校の付属のところにいた、その中でちょっとだけ半歩ぐらい外に出たと、はあはあ、こんなたくさんのいろんな面白い大人がいるんだなっていうことを発見しましたね。
なるほどなるほど。
いやだから私今時々、すべての大人はそれぞれの子供にとって環境問題だっていう言葉を使う時あるんですが、
すべての大人は環境問題、
そうです、はいはいはい、どんな大人がその子のそばにいるかによって、うんうん、その子のある子供時代が決められるだろうという思いで言っているんですが、うん、あの頃ちょっと外に出ればいい環境があったというか、うん、面白いベビットな環境があったなって、うんうん、
はあ、じゃあそれは10代の頃かなりいろんなとこでキャッチアップして吸収しまくっていたという時代です、
はい、
そう
ですね、はい、Let's get knowledge with fun.
社会人ということになると、はい、文化放送のアナウンサー時代にもやっぱりそういうターニングポイントみたいなのが、はい、起こってくる。
そうですね、まず私は就職試験、出版社に失敗をして放送局に入ったんですね、はい、あのラジオ局に、ですから当時ね、女子も可の時代なんです。就職試験を受けるときに、はい、男子が中心で、女子も可ですよっていうのが、コーヒーじゃないんですが、
もか、
言われていた時代でしたから、まず試験が受けられる会社が少なくて、で出版社が失敗をして、でその中にはやっぱり出生についてうんぬんと言われたこともありましたし、で最後に受けて、どうぞと言っていただいたのが放送局、ラジオ局でしたが、
そしてでもそこで就職して、はい、アナウンサー時代ここで培われたものってのは何だったんですかね。
大きく言うと、報道する側、表現する側はいつもされる側をどう見ているか、 って、私は報道と人権っていうのも大切なテーマとして、はい、ささやかですが活動してきたんですが、される側、特にされる側が一般市民であった場合というのは、はい、明らかに表現、報道する側は強者ですよね、強い側にいる、そのことを忘れてはいけないということを、私自身ずいぶん放送局に勤務しながら、そしてする側であったわけですが、学ばせてもらいましたね。
される側がどう感じているのか。
そうですね、当時はそうでもなかったですが、今例えばテレビのワイドショーなんか見ていると、必然的に仕方がないのかもしれないけど、答えたくない方にもマイクを向ける、でそれはその人の表現の自由でもありつつ、される側にとってはどうなのかっていう視点がとても強くありますね。ただその時に私がとてもわからないのは、非常に力のある人には遠慮をし後ずさりをし、そうでない人には平然とマイクを向けてしまうという、その力学が私はやっぱりなんか納得いかないなという気はします。
それは報道する側にいながら、やっぱりそっちをちゃんと考えておかなきゃいけない、
というのをね、というのは、当時私はもう深夜放送もそうだし天気予報もいろんなことをやってたんですが、時々される側の方々の辛さっていうのを手紙いただいたり、そういったことで、私がいる場所は自分はそう思わなくても時には強者になりうるのだな、ということを嫌をなくこう考えさせていただいたと思います。
じゃあやっぱりそこも、その幼少時代から自分は、ある意味こういろんな弱い立場だったりとかいう中、それをご自身の体験としてあった中で、
多分そうなんでしょうね、その頃は自分でこう一本の糸に通すことできなかったんですが、なぜ私はいつもそちら側を考えてしまうのかって思うと、きっと自分の生まれとかね、お父さんのいない子とか戸籍の問題とか、そういったこととどこかで関わりがあるのかもしれないですね。
なるほどね、そうですか。でもそれが報道する側に立ってみて、より そっち側がクリアに見える、
見えましたね。どうでもいいし、今では笑っちゃいますけれど、例えば放送局で当時女性でパーソナリティって呼んでたんですが、自分の番組を持つって珍しかったんですね。でそれはとてもいい体験をさせていただきましたが、女性だ珍しいっていうことで、例えば週刊誌などにある日電車の中で目を開けたら、私の名前があって、と思うと知らない人と結婚って書いてあるんですよ。でこれは何の話だしょうがないから駅で買って読むと、会ったこともない人の名前があったりして、これありかで、つまり私はジャーナリズムと、もしあえて言っていいならば、それを割と信頼してきたし大事にしてきたけど、そうじゃないものもあるんだなっていうところでどうでもいいことですけどね、でもそこでも感じましたね。
そしてラジオ業界の私にとっても本当大先輩でいらっしゃるわけだけどなんですが、その当時深夜放送ブーム時代ですよね。
そうです。私は何でもそうですが、過ぎてしまうと割と忘れてしまうというか忘れましょうというタイプなので、あまり覚えてませんが、確かに大きなこう段ボールにね、いくつも毎週お手紙をいただいた、で一体これにどう答えられるのかっていうのが辛かったですね。
辛かったです
、あれだけたくさんの、それもそれぞれが分厚い封筒で送ってくださるハガキもありましたが、それにたまたまマイクの前にいるという、それだけである種信頼してこうお手紙をくださる、であるいは距離があるから手紙書いてるのかもしれないですよね、顔を知らないから、でも一旦じゃあ私がディスクジョッキーと呼ぶならば、それで何ができるのかというと、一つは全部読む、それしかなかったです。毎週こう段ボールが重なっていくのを全部読むという、でそれを全部ラジオの中ではお声を出せない、お答えできなくても、せめてそれを自分のなんか背中にね背負った上で話をするという、だからあの頃やたらか会社に行くと手紙ばっかり読んでたような気がしますね
それがもうかなりの分量を占めてるっていうような仕事の分量を占めてる、そうですか。でもね、セイヤング、私も世代だし、ちょっと落合さんのちょっと後ぐらいを僕が聞いてました、僕は兵頭由紀さんとか大友康平さんの時代すごい聞いてた口ですけど、でもやっぱり当時、僕はですから80年代の頭ぐらいですが聞いてたのは、 まあ、やっぱりまだ深夜放送が、ね、
そうですね、
一つで本当にこう大きな、はい、あのものとしてあってという時でした、うん、でもやっぱりなんか僕もそれでラジオの魅力にはまってったうちの一人ですが、
それで
そうですね、
おなりになろうと思ったんですね。
そこはもう本当に原点は本当そこにありますけれども、はい、そう改めてでもその大先達の落合さんにお伺いしたいんですけどラジオの魅力ってまたざっくりした質問で今日、
いや私はたくさんあると思いますね、明るい表通りでピカピカに、照明が点滅している、もしそれをテレビ系と呼ぶならばラジオって裏通りであり路地裏であり、うんうん、出にくい声を出していくことだとするならば、はい、これは私は2011年3月11日以降特にですね、うん、ラジオってもっとできることがあるはずだ、時々後輩たちにお話しするんですけれど、うんうんうん、状況良くないとかねいろいろ聞いたりするんだけれど、はい、いや今こそラジオってやることあるよねって、それはお顔が見えなくてもやっぱり子と子が結びつくメディアとしてのラジオ、うんうん、テレビはもう少し俯瞰で上からこう全体を見ていくメディアとして、それはそれで意味があるとは思いますが、もっと一人一人が結びつくためのまさにメディアですね、媒介としての役目ってあるよねっていうことをお話しし、私はそういう意味でラジオってもっとこれから面白くなる、聞き手として考えています。
よりじゃあここから求められてくるであろうし、うん、
そうですね、う
ん、
それと、うん、この本の中でも、はい、当時私たちはもう一つの解放区って呼ばれてたんですね、はい、学生運動があったり、あるいは私たちは学生と思ってたけどそうではなく働く人の方がむしろ聞いてくださっていたりと、うんうん、でそこで自分たちの言葉を出していこうという解放区であるとするならば、うん、私はこれからの時代も本当に解放区は必要だと思います、うん、政治的に見ていてもやっぱりちょっとしんどい壁が見える時代であるとするならば、少なくともここでは本当の方自分を出せます、本当の声を出せます、あるいは正反対同士が意見を交わし合うことができますという、その時間もゆったりした流れの中で取れる面白いメディアだろう、
うんうんうん、
と思いますね。
なるほど、じゃあ解放区としての役割もまだまだ現役として
あると思いますね。
さあそしてまあこの、落合さんのこの経歴をたどっていく中でやっぱり何といっても大きいのはクレヨンハウスの設立ということ。
ありがとうございます。これもね、過ぎちゃうとあんまり大きいと自分では思ってないのですが、はい、当時私が31歳でスタートしたんですが、うん、海外の取材に行くと必ず市ですね、シティにあたるところに1軒ぐらい、うん、お父さんがここで子供の時本読んでたよっていう子供の本屋さんってあったんですよ当時は、うん、お母さんもそうですが、うん、で日本に帰ってきますね、そうするとそろそろこうバブルに向かって、高度成長ももちろんあってっていう時代なのに、うん、なぜこういう本屋さんがないんだろう、で自治体がもちろんやってくださればそれでいいんですが、うん、どう見てもこう動きがない、こうハードな建物ばっかりはたくさん建てていた時代で、
はい、
いやーハードも もちろん否定しないけどソフトだろうこれからと思った時に、どうしても子どもの本の専門店っていうのを考えてやるって決めたのが31歳でしてね、
1976年、
はい、そうだから38年経ってですね。
あら、そうなんです。そうですか。でもそのクレヨンハウスの設立というのがこのタイトルにも直接つながってきそうな感じ、うん、私になったという感じ。
そうですね、まだ現在進行形で未完のままですが、うん、なっていく一つの大きな流れであることは確かです、
うんね、第二の誕生日みたいなね、記述もありましたが、
はい、ありがとうございます。
やっぱりね、そこを、ね、でもそのクレヨンハウス の, じゃあその根っこにある思想っていうのは、まあ、今おっしゃっていただきましたが、そのいろんないろんなシティにある、はい、そういうもう昔からずっと代々ある
この椅子に座ってねお母さんが子供の時本読んでたんだよ、うんうん、知ってた、うちのお母さん昔子供だったんだよって説明聞いてわなんて素敵な説明だろうと思ったことありましたが、
じゃあやっぱりそういう場所を作りたい。
そうですね、うん、場がないと、あるいは空間でもいいのですが、うんうんうん、なかなか私たちは考えをまとめることもできないし、その中でこう深い呼吸をすることによって自分の中にあるもやのようなものが形を持つこともあるような気がして、うんうん、たくさんいい絵本って出てますよね、はい、でも私が37年前始めた時は子どもの本のコーナーって学算ものでしたよ。本当に参考書とかね、はい、そこにちょこっと と絵本がある程度だったんで、それをこう一堂に会する場を作るしかないなと思ったんですね。
そうですか。でそのじゃあセレクトも全部自分が、あのいいと思ったものを、
最初の頃はそうですね、で今はもうスタッフがみんなあの育ってくれてますから、スタッフが一月に一回新刊会議っていうのを開いて、この本を入れて、基本的にはたくさん置くっていうのが私たちのテーマなんですね。
たくさん置く、
つまり私たちが順位をつけてこれがいいですよって言った瞬間にある種の権威づけになってしまうのは間違いだから、それぞれのお子さんあるいはそのご家族が来て、座り読みをして絶対これだよっていうその時の一冊を選んでいただく、その場を作っていくのが私たちだと、ただ非常に暴力的なものとか、ある人々を差別をするものというのはうちは置きません、必要だったらよそで買ってくださいと申し上げるしかないのです
が。なるほど、なるほど、
はい。
でまあね、当時出発の時はまあ絵本、
はい、
ね、今はいろんなおもちゃとかもいろんなね、グッズとかもあって、
そう、八百屋でもあるのです。
そうですよね、あれも素敵なんですけど、私も個人的な話ですけど、クリスマスプレゼントは毎年クレームハウスで購入させてい
ただいて、ありがとうございます。このいらっしゃる時前もって言ってください。
いや本当にお世話になってます。
ありがとうございます。
いやというかね、その一つ一つが本当に吟味されて選ばれているというか、文字通りのセレクトショップっていう。
ありがとうございます。よく考えてみると、赤ちゃん用品から始まって、介護の本まで行ってますから、割と人の一生がそのままなのかなっていう気はしますが、
いやでも共通してるのは本当なんか、まあ、本にしてもそういうおもちゃ類にしてもそうなんですけど、もうなんかやっぱり全部これ一つ一つちゃんと見て選んでるんだろうなっていうことが伝わるし、なんか漠然とした言い方ですけど、こうぬくもりというようなものがすごい感じられるんですよね。
そう言っていただけるだけで本当に幸せですし、この後会社帰ってスタッフに言っときます。本当にみんな好きなんですね、本が好きだったり、あるいは野菜を、有機の野菜やってるものは、その生産者と会って話し合って来年のっていう作付けしたりとか、おもちゃもそうですね、ああいうの見てた時本当本当にあのうちに来てくれてありがとうっていうのかな、普段は私厳しいですよ、そういう言葉遣いはダメよとか言いますが、はい、本当にそう思う瞬間がたくさんあります。
そうですよね。いや本当に行くだけでワクワクするし、こんないいものをあんまりだって他のところに置いてないですからね、逆にね。
そうね、それから本がだんだん絶版が早くなってってなくなってしまう本があるので、もう一つの夢はそういった本をもう一度まとめて新しく出す、小さい出版社もやってますので、それもやりたいなと思ってます。
なるほどなるほど。
Let's get knowledge with fun.
ガモナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の落合恵子さんです。東京新聞から私は私になっていく、出版となっています。そして、まあ、引き続きというか、その落合さんの今に至る越し方で極めて重要なポイントとなるのは、やっぱり東日本大震災、原発の事故ということになると思うんですが、
はい、
あの日からここまで、まあ、3年が経ちましてということなんですけど、振り返って湧いてくる思いというのはどうですか？
一つは悔いですね。
悔い。
もう亡くなられましたが、市民科学者って言われていた高木仁三郎さんっておいでになりましたね、
はい、
チェルノブイリの原発の事故の後、彼を講師にお招きしてクレオハウスで勉強会ずっとやってたんですね。それでみんなでデモに行ったりとか、そういったささやかだけど異議申し立てをしてきて、で私どもで育児雑誌クーヨンというのを出してるんですが、そこでも忘れないでくださいねっていうことで原発の特集ってずっとやってきたんですが、それらが結局何の、どう言ったらいいのかな、一つの総意あるいは民意になかなかなれないまま2011年のあの日を迎えてしまった、何よりも子どもたちに申し訳ない、それは今子どもを生きている子どもとこれから生まれてくる子どもも含めてですね、勉強してきたはずなのに、自分の中に学習してきたはずなのに、それらが力になり得なかったことに対する本当に申し訳ないって思いますね。子供の、鎌田さんも4人お子さんがいらっしゃるってね、おっしゃってましたが、 ボンノクボとかさ、膝小僧とかさあのギャーって泣いてる時は人間当たり前でうるさいと思うんだけど、うんうんうん、なんて愛らしいんだろうって、未来に向かっていくその姿とか、その子たちにとんでもないことをしてしまったっていう悔いが、例えば私は今あの大江健三郎さんたちとさよなら原発1000万人アクションってやってますが、その呼びかけ人をやろうと決めたことだし、クレヨンハウスでも毎月1回その高木仁三郎さんが勝ってやってくださったように、講師を迎えして勉強会やってるんですね今でも。でこれはもう私が生きてる限りは続けるぞっていう思いがあります。
なるほど、その悔いというのがもうでも真っ先に来る。
そうですね。
うーん、でもなかなかそういう創意民意というところでは、はい、なかなかまあ結実というところには
いかないですね。はい、
ここに対してはどうですかね。う
ん、もちろん焦る思いもあるし、それぞれの方が疲れていくのも目に見えていますね。だからそういったことに対する焦燥感ってたくさんあるんですが、だからといってじゃあ黙るか、沈黙を自分の側に迎え入れるか、それはかつてと同じ自分たちになってしまう。例えばあの福島で酪農をねずっと例えば飯舘でされていた方々がもう本当に家族と同じように愛して育ててきた牛をもうどうにもならなくなってしまっている、作ってきた畑にもう出られなくなってしまっている、あの方たちの生の声、何度も私来週もまた行くんですが、伺えば伺うほど、特に私たち東京に住んでいて、東京でたくさん、まあ、個人が使う電力量なんて大したものではないけれど、でも電気を使ってきた側としても、ここで踏ん張らなかったらいつ何ができますかっていう問いかけ、それから結実を見たいけど本当に成功したいけど、じゃあ成功すると分かった時だけ人間は反対運動をするのですか。私は成功するかしないかももちろん大事なことだけれど、成功すると思った時だけ動く自分ではありたくないなという気はしてます。いつもうまくいくよって分かった時だけ反対ですって手を挙げるのは、やっぱり大人としてちょっと恥ずかしいよねっていう思いがありますね。
そうですね、そこに至るところでどう行動してるのかという、
そうですね、こうやってお話している間も第一原発のね現場に作業員の方入っていて、高濃度の被曝をされておられるだろうと思いますよね。やっぱりこの構造って結局は支配と非支配、支配する側とされる側の構造であり、私はあのこれは違う本の中でも書いてますが、その構造自体がもう少し柔らかく崩れ去っていかないと、この国はとても呼吸のしづらい国になってしまうんではないか。原子力村って言葉がね随分あの日以来飛び交いましたが、原子力村的体質があらゆるところに見えるんではないか、これは一つの象徴なんだという気はします。
その原子力村的体質、まあ、ある意味すごくこう根付いてる部分もあると思いますね。はい、構造的に根付いちゃってる、これをじゃあ改めてどうすれば改善できるんだろうというところなんですけど、
あのはっきりした言葉として残念ながらお話しすることはできないのですが、それをもし柔らかく揺すぶる力があるとしたら、やっぱり言葉にするの恥ずかしいですが愛情だろう、それは家族愛でもいい、恋人に対する思いだっていい、あるいは海の向こうの誰かと会ったことはないけど思想がぴったり合う人への友情でもいいけれど、人間が愛おしく思う気持ちというものが本当にこのままでいいのですかという問いかけになり、その問いかけが一つの大きなうねりを持った時、もう少し違う地平見えてくるかなという、これは願望かもしれません。
まあ その考えのうちの一つにも多分通底してくると思うんですけど、はい、あのこの本の中でも書かれてましたが、そのネイティブアメリカンの教えの中で、
はい、
あの
ダイアンモントーヤさんという女性ですね、はい、
7世代先の子どもたちのことを考えて今の行動基準にせよというような、
素敵な方でね、あの 来日された時訪ねてこられてお話をさせていただいた時、彼女が私たちネイティブアメリカンは昔、これは差別的な言葉ですが、インディアンって、はい、私が西部劇を見ていた頃、うん、まさに、はい、とても悪い人の象徴として、つまり白人側から描いていた、
野蛮な人種ですね。
そう、そうなんですね、はい、でそれはおかしいということで、うん、ネイティブアメリカン、もともといたのは彼ら彼女たちだっていうことですよね。そのネイティブアメリカンの彼女、教育者でもあったんですが、うんうん、の私たちはその祖父母の代から教えられている、何かを選ぶときにそれが今という視点で見たとき、どんなに便利で得をするものであっても7世代先の子供を考えなさい、うん、7世代先の子供に負の遺産を残すようなものは選んではいけないって教えられてるのっておっしゃった、うん、その言葉が私は、例えば原発についてこの間にも事故が起きる前にもいろいろ書く機会はありましたが、ご紹介してきたんですが、2011年3月11日以降はまさに7世代先の子供ぐるぐるぐるぐる頭の中で回ってるし、それは政治を、私たちは選挙権で一票入れるしかありませんが、選ぶ場合も7世代先、いや3世代先だって、2世代先だって考えなければいけない時代になっていると考えます、
うんうんね、でもそのやっぱり視野のスパン7世代っていうのは、うん、まあ結構やっぱり絶妙だなと僕は思っていて、
そうですね、
やっぱりどうしても自分の関わりっていうか、うん、知り得るのは多分 2,3 世代までですよね、はい、おじいちゃんおばあちゃんもしくは孫の代ぐらい、やっぱそこの倍ぐらいのスパンですよね。
そうなんです、
ええ、うん、
すごいことですよね、うん、核のゴミの処理だってどうにもならない、うんうん、7世代どころかもっと先の子どもたちまで背負っていかなきゃいけない、うんうん、あるいは一つの法律が制定されて、その法律が子どもたちの命に関わる法律であったって、それもずっと先の子どもたちまで背負っていかせるのか、うんうん、それらを考えたときに、私今69歳なんですね、今あと何年走れるかは別として、やっぱりおかしいことはおかしいという権利が私たちにあるんだっていうことを伝えていけたらな、
うん、
そんな気持ちがありますね。
なるほど、まあ、ですからその7世代先まで見通せるというところの、そのやっぱり見る側の、うん、原動力なのは、先ほどおっしゃってたやっぱり愛情っていうのは多分そこをを出発にしないと立ち行かないですよね、多分ね。
そう思いますね、うんうん、どう論理立ててみても、論理も大事だけれど、うんうん、どのような形でやろうとしても、まず目の前にいるものを本当に愛しているか、うんうん、そこからしか、かつて私の母の世代はそうだったと思いますが、うんうん、愛した男性がいても赤髪一枚で戦場に、取られていって、うんうん、彼は帰らなくなってしまう。でその中には、女性のお腹にね赤ちゃんがいる場合だってあったわけですから、そういったことも考えると、やっぱり愛情から見ていくしかない、とても言葉としてちょっとうまく言えないけれど、そこからスタートしていくしかないし、私たちがもし手にできる平和的な武器というものがあるならば、それなんでしょう。
そうですよね。だからやっぱ損得感情とか、多分その辺は、ね、うん、そこそ何世代先、多分、ね、200年ぐらい先とか、うん、全然もう、はい、今の損得感情とは関係ないところですもんね。
そうなんですね、うんうん、
でも愛情ならそれが連続しうる、
そうです、うん、はい、
ことになりますからね。でもね、その現実問題としては、まあ、原発の問題もそうですけど、うんうん、まあ、いろんなことが落合さんを怒発させる
怒りの神ですね
怒発させる動きは次から次へとある感じ、
怒発は続けたいんです。困ったことに、うん、年齢とともに髪の腰ってなくなるんですよ。そうすると立ってたはずの髪が下がってきて、これはいかんって自分で言ってるんですが、
そうです、
はい、
Let's get knowledge with fun。
さて、まあ、今日いろいろとお話をお伺いしてきた中で、はい、その小さいものとかスローなものとか弱いものでも輝いているというものは、まあ、ある意味ラジオ的と表現的、
そうですよね、
まあ、ちょっと手前味噌っぽくてあれなんですけど、
本当にそう思います、う
ん、なんですけど、でも、まあ、落合さんご自身がやっぱり常にそこに寄り添いたいという思いが、
うん、というか、うん、私自身も小さいものであり遅いものであり弱いものであると思ってますね、うんうん、だから一人一人の市民って本当に弱いじゃないですか、
はい、
で私も市民だとしたら、 そこにいて、うん、そこで手を挙げ続けるってことかもしれません、
うんうんうん、なるほど、まあ、本当にだからその一個人であって、はい、そこはもうぶらさないというところ、うん、
スタンドアロンですね。言葉にするとかっこよすぎるけれど一人で立っているっていう形でしかないですね。
私はもうそれなんだということなんですね、
う
ん、
そうです、
うんうんうん、まあでも一方でそういうスタンドアロンな落合さんであってもなんかちょっとこうへこん、まあ、今の言葉で言ってへこんじゃったか
しょっちゅうへこんでます。
あ、本当ですか、
はい、
そういうモチベーションが下がっちゃうような時ってどうやってこう立て直していくんですか、
う
ん、
一つはもう気持ちがずっと落ちていく時は、うん、途中で気分転換しないで
しない
最後までそこまで落ちちゃおうそうするといつか自然に上がってくるんじゃないかなっていうのが一つありますね。
ほうほうほうほう。
だから、うん、あんまりこうジタバタしない落ちていく自分とちゃんと付き合うっていうのが一つの方法かな。
ほうほうほう。それはでも相当恐怖を伴いませんか。そんなもんない
ですか。でも割と慣れちゃいますけど何度もありますのであそのうち上がるかなってこううわーっと上がっていくと、うん、あの水の向こう側に光が見える、うん、太陽の光が見えるっていうのもありますね。
なるほど。じゃあ経験的にやっぱりそれは必ず上がるときは来るんだっていう、
うん、と思います。で、うん、人ってきっとそうやって生きてきたのかなと、うん、7世代前もこうやってきたのかなって気もするし、あとは私ね植物が好きなんで、
はい、
一つ先の季節の種をまいたり、
はい、
球根を植えたりしてる時ってとっても静かで、うん、きっと一番優しい私になっていると思うんですね。
でもその落ちていく時はもうどこまでも、まあ、とりあえず落ちると、
うん、あのジタバタしちゃうと余計良くないかなと思って。
でもそんな中でその周りの方から無謀な落ち合い、
ああよく言われますねあのなぜか言われるんですよね。それこそクレヨンハウスを始めた時もそうだし、
はい、
いろいろないわゆる市民運動とね関わる時も言われますし、
うんうん、
あのもういいよねそれでっていう気持ちがありますね。あのさっき申し上げたように、
はい、
結果は見えない中で生きている、これはみんなそうなんですが、
そうです、はい、
だったら例えば何かをやってって言われてしまうこともあれば何かをしないでも言われることがある、
うん、
だったら好きなことやろうと、でそれがどなたの迷惑にもなって、あでも迷惑になってるのかもしれないけど迷惑にならないならば、
うん、
自分の好きなことやっていこうよねっていう、ある種の自分との約束かもしれないです。
うん、じゃあそこの一歩なんか覚悟が腹くくってるっていうのが無謀に周りの人からもしかしたら見えるのかもしれない。
あどうなんでしょうねでも本当に無謀なところあるかもしれないですが、
そうですか、
はい、
でもねやっぱりそうか、そうですよね。本当にどうなるのかっていうのはそれこそ神のみぞ知る世界、
本当にわからないですよね。
ですね。だからそこに至るまでのことを、うん、目の前のことをどんだけ真摯にできるのかっていう
と思います、
ね、
あのこの間なんかの本に出てたんだな、人生ってで名詞ではなく動詞であるって米国のね、
はい、
どなた女性の言葉だったんですが、
うんうんうん、
まさにそうだな、私は名詞を生きることはできないから、
うん、
動詞を生きてって、で最後未完のまま多分終わるだろうけど、うん、それはそれでいいじゃないっていう思いです。
常に動いダイナミックに動いている
、はい、
そこに留まっているということではない、
はい、そうですね、そう留まっていることではないということの一つですが、
うん、
これもまた落ち込んだ時、
はい、
世代的には全く違いますが、私は10代の頃60年代のポップスを聞いたりロックを聞いて、
はい、
そこからソウルが入ってきたんですが、うんうん、世代ですからガンガンにかけてね、
うん、
誰も見てないのを確かめて踊ってるってのもありますでこの間転んじゃったんだけど
でも文字通り動いてますよ、それはね本当に、まあ、何につけ動く、
そうですね、
うん、
はい、本当の私は怠惰なんです、うん、で静かにしてるのが好きなんですが、
うん、
もうちょっとそういう自分の趣味はこっちに置いてと思ってますね
じゃあある意味本当自覚的に動いて、あ意識的に動いて、
そうですね、意識的だと思います。
はい、改めてこんな社会とかこんな日本になってほしいっていうのは、
それぞれの個人が自分に生まれてきてよかったなと思える社会であり、それは子供が自分に生まれてよかったなと思える社会って、一番年齢の離れてるお年寄りが長生きしてよかったなと と思える社会だと思うんですね。で、子どもとご高齢、私も高齢者ですが、高齢の人たちが今の時代をどう考えるかというと、必ずしも肯定できない時代だと思いますから、この2つの世代が自分であることを 100% は無理であってもね、かなりの比率で肯定できる、うなずける社会であったらいいな。
特にその年齢的には両極にいる高齢の人と幼い人、
そうですね、はい、
が自分であってよかったと思える、
生まれてきてよかったであり長生きしてよかった。
そうなると、じゃあその子どもたちへの寄せる思いとかかける期待というのはやっぱりそういうところになってくる。
ありますね。本当にその時の一つの大人のたしなみとして、子どもたちの未来を奪ってはいけないと思います。
たしなみとして奪ってはいけない。子どもたち自身はでもやっぱりそこを自分が本当に生まれてきてよかったというところを獲得していってほしいというような
思いますね。そのために環境である大人は何ができるかということだと思います。
そうか、大人は環境ですもんね。その中で、そうですよね、育まれるものですからね。本当にダイレクトにそれは伝わっちゃいますもんね。
そうですね、
大人の、背中どころじゃないですね。もうお腹も全部伝わっちゃいますから、それはね。そうですか。今後、ますますいろんなところで怒発が続くと思いますが、今後の具体的なアクションはどういう感じだったんですか？
今までやってきたことをもちろん続けていくつもりですし、残念ながらまだまだ私たちを怒らせてくれる社会であると思いますから、一つ一つに納得いかないことは意義ありと、同時に私は今回のね、私は私になっていく一番最後のページに、やっぱり私は未完ですよって、当たり前なんだけど、これから自分がどうなっていくか、ちゃんと自分と付き合ってあげようという、
まあ、それは多分永遠に未完であろうけれども、
未完だと思います。
けれども、それどこまでも追いかけていくということ
で、これを書いててしみじみ思ったのは、変な言い方ですが、書くことって苦しいけど面白いなって今頃になって改めて思いましたね。本当に締め切りでね、なんで引き受けたんだろうと思いながらやってはいましたが、やってみると書くことって自分に合うこと、自分に合うって出会う方ですね、もう一回自分に出会うこと、再会することだなっていうことを確認しましたので、サボらずに書く方もやっていきたいと思ってます。
なるほど。じゃあ今後も、お知恵作品が読めるぞということになってきますね。
はい、ありがとうございます。
最後になりますが、番組恒例の質問なんですけど、これまでで一番思い出に残る先生というのはどういう方ですかね？
そうですね、それは職業教師じゃなくてもいいんですよね。そうするとちょっと恥ずかしい言い方ですが、やっぱり母かな。
お母様、
シングルで私を産んで、いろんな形でいろいろこう周囲から言われることを、時には跳ねのけ、時には吸い取り、でも私に対してはいつだって、あなたはあなたを生きなさいねっていう、なんか応援歌を歌ってくれた。でも本当に姿勢の一人ですよね。その彼女の生き方、姿勢っていうのは今でも私の中に生きてますし、亡くなってからね、私は全然そのお付き合い知らなかったんですが、いわゆる在日の方が、お母様亡くなったんですねって訪ねてきてくださったんです、お花を持って、でどこで母と出会ってたんですかってお聞きしたら、ずっと昔にその方々がいわゆる日本名で生きてきた名前を自分たちの名前に変えた、祖国の名前に。その時にとてもご近所でちょっとこういろいろ言われた時に、あなたのお母さんが来て、おかしいですねって、必要だったらご一緒に立ち上がりますって言ったんですって聞いたんですよ。うちの母は私から見ればおばたちを進学させるために、自分は進学諦めて、いわゆる学歴の全くない人なんですが、母ってこんなこともしてたんだなっていうことと、そしてその方がおかしいんだ、あなたと違ってお母様は静かな方だっておっしゃって、私だって静かだよと思いながら、でもとても嬉しかった
ん
ですね。だからある意味ではちょっと照れちゃうのはよくないけど、母が教師ですと申し上げたいです。
そうですか、ね、でも本当それはものすごいいい環境ですね、それね、
ある意味で ね、本当に彼女からいろんなものもらったし、 花が好きだったりね、花育てるのも彼女好きだったんで、そういうところでも学んだことある、ありますね。
環境としての存在が本当にそこは大きいですね。
そうですね。あとその本の中にも書きましたが、そういう人であるから余計かもしれませんが、神経症というね症状の中に入ってしまった、その彼女が必死にでも自分をもう一回自分の側に引き寄せようとするある種の内面的な戦いも私はすぐ近くで見てきたので、今の時代って例えば鬱が多いですとか、はい、神経的に参ってしまう、その参ってしまうことが悲しい犯罪になる場合でもあるわけで、これらも遠い出来事ではなく私にとっては内側の出来事ですね。
で、そう、しかもそこにもお母様はある意味完全とこういろんな意味で立ち向かった経緯もあった。
立ち向かおうとして時にはね、失敗したこともたくさんありましたが、
ですね、まあ、でもそこも含め本当に教えてくれていたという存在なんでしょうね。
はい、
うん、ラジオ版学問のすめ、本日は作家の落合恵子さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
ラジオ版学問のすめ、スペシャルエディション、
ラジオ版学問のすめスペシャルエディション、作家クレヨンハウス主催の落合恵子さんをお迎えしてお送りしました。落合恵子さん、まあ、ラジオ界の本当大大先輩でもいらっしゃるわけですが、まあね、本当にいろんな、原発問題含めいろんな問題に完全と立ち向かうジャンヌ・ダルクのような、ですから、まあ、お会いするの今回初めてだったので、お会いする前はちょっと怖い方なのかななんて思って、全然違いますよね。本当になんか愛あふれるというのはああいう方のことですね。慈悲愛、まあ大人が環境であるというようなね、そんなこともおっしゃってましたが、すごい居心地のいい環境でいらっしゃる。まだまだでも現役未完でいらっしゃいますからね、これからの活動、そして発信する作品にも大いに注目していきたいと思います。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。